皆さんこんにちは。第36回府中ラジオ東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活躍を紹介することで、さまざまなつながりを見、府中がより活気のある街になったらいいなと思いお送りしています。本日のパーソナリティは私、ニュースペーパー長代と、イースト小葉さんにでお送りします。小葉さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
小葉さん、早速ですけど、小葉さん唐揚げ好きですか？
大好きです。
唐揚げ嫌いな人いないですよね。どんな唐揚げが好きですか？
僕はね、やっぱりジューシーなやつがいいですね。
なるほどね。僕はね、周りの衣がね、口の中が怪我するぐらい、ガリガリやる
ような、カリカリなやつ、
唐揚げが好きなんですけど、いやもうこの、多分白糸台で、ここ最近半年ぐらいでもう話題騒然だった、あのお店、唐揚げといえば。
あそこですね。
はい。もうね、まあオープンは、12月の16日から、だったんですけども、その半年前からね、どんな店なんだっていう話題騒然のあのお店のですね、今日は店長さんにお越しいただきました。それでは早速紹介いたします。唐揚げ屋なのにスムージーの店長、花井隆平さんです。花井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速、花井さんの自己紹介とお店の紹介お願いいたします。
はい、花井良平と申します。12月16日に、武蔵野台の、踏切の近くですね、東側の踏切ですねに、唐揚げ屋をオープンしました。
はい、はい、ありがとうございます。あのあれですよね、前あのおそばの
坂本ですね、
坂本さんがあった後の、はい、あそこのお店ですよね。
はい。
で、花井さんはこの唐揚げ屋なのにスムージーを始めたのはまあ12月なんですけど、はい、実はもうすでに他の事業もされてるんですよね。
そうですね、池袋の方で、ネイルサロンをやってますね。
はい、ネイルサロンはもう何年ぐらいやられてるんですか？
あ、もう どんくらいですかね。もう何年ぐらいですかね、10年ぐらいやってますかね。
あ、そんなね、そのネイルサロンの社長がなんと唐揚げ屋さんを白糸台でやるっていうことで、なんで白糸台でこの唐揚げ屋さんをやろうと思ったんですか？
いや、もう何ですかね、その10年ぐらい、まあもともと僕あの府中で育っていて、で、はい、武蔵野台とかその辺がもう地元なんですけど、
はい、
もう10年以上前から、武蔵野台の駅の近くで、飲食店やりたいなっていうのは思ってたんですよ。
お
で、ただテナントがやっぱないじゃないですか。
はいはいはい。
だからまあ、仕方なくこうずっとこう待ってたっていう感じなんですよね。
ネイルサロンは池袋でね、ずっとこう都内でやられてたのに、まあやっぱりその白糸台でやるっていうのは、やっぱり住んだ町でなんかやりたいっていう、こういう思いがあったっていうこと。
そうですね。というのもそうですね。あとは、何ですかね、その単純に武蔵野台の、乗降者数が、1日2万8000人とか3万人近くあったんで。
はいはいはい。
単純になんか人がすごい多いから、なんか商売したらうまくいくんじゃないかなって思いましたね。
なるほどね。まあ本当聞いてる人はすごい聞いてほしいと思ってると思うんですけど、この唐揚げ屋なのにスムージー、このネーミングですね。
はい、はい、
花井さん、どんな思いで作られたんですか？
まあ半分はもう何ですかね、まあ、ふざけてっていう感じですね。で、半分は、まあ、真面目にちょっと考えたんですけど、もともと唐揚げ屋をあそこで始めようと思っ て、
はい、
で、まあ、唐揚げとハイボールが最初はこうイメージがあったんですよ。
はいはいはい。
で、ただそれだとなんかちょっとつまらないなって思ったんですよね。で、なんかその時スムージーとかが、まあスムージーとかバナナジュースとかがちらほらこう流行り始めてたので、
はい。
あ、じゃあスムージーはいいかもしれないなっていう。で、さっきも言ったんですけど、乗降者数が多いので、
はい。
で、朝の、こう、時間がこう忙しい人たちが多分多いと思うんで、その人たちにこう朝食代わりでスムージー出せないかなと思ったんですよね。でもそうすると唐揚げとスムージーって結構こう相反するみたいなところがあったんで、それで唐揚げ屋なのにスムージーを出してるお店みたいな感じで唐揚げ屋なのにスムージーにしましたね。
それ開店してみてその狙いっていうのはどうでした？こう反応というか。
そうですね、やっぱりこうなんか、まあ、出落ちじゃないんですけど、
はいはい、
あのやっぱネーミングがこうもうわけわかんないと思うんでそういうところではまあどうなんですかね、良かったのかなとは思いますけど。
いや本当このねオープンまで散々楽しませていただきました。唐揚げ味のスムージーなのか。ありがとうございます。本当狙いバッチリだったと思うんですけど。
普通だっていう。
普通。
普通に普通だったっていう。考察は必要なかったっていう話です。
いやその普通でびっくりしました。唐揚げもスムージーも両方やるんだと思って、またそれはびっくりしたんですけどね。
いや結構そうですね、だからブログとかにもこうなんか書いてもらってる人たちがいたんですよね。
ああオープン前に。
でそういう、はい、そういう人たちがオープンしてちょっとがっかりしてたっていう、いたって普通みたいな。
それはそれで面白いですよね。なるほどね。
普通でしたね、はい、
まあ唐揚げ屋さんなんでちょっと唐揚げの、はい、と聞いていきたいんですけど、花井さんとこの唐揚げってまん丸じゃないですか。
はい。
あれはなんかこだわりがあるんですか。
そうですね。その、まあ、僕が好きな唐揚げが、妻の作るああいう丸い唐揚げなんですよ。あれ妻が考えてるんですけど、
はいはいはい。
まあ、日本亭とかも結構ああいう丸い唐揚げなんですけど、
は
い、あの普通の唐揚げってそのまま肉を入れるんで、はい、その、どうしても角があるんですよね。薄いところとか厚いところとかとんがってるところとか、
はいはい、
でそういったところがどうしてもこう上がりすぎたり焦げすぎたりするとやっぱ中の肉もその付近がパサパサになったりとかしちゃうので、それがなんかあまりこう良くないなと思ったんですよね。で丸くすることによってこう均一に中までこう火が通るので、
はいはいはいはい、
で中のその水分とかそういったのを完璧にこう衣でガードできるんで、だからこう中がこうジューシーに仕上がるっていう。
なるほどね。
そのこだわりがちょっとあってああいう形になってるんですね。だからまあ揚げ時間がちょっと長いっていうのがネックなんですけど。
ああ、それはそれで苦労もあるわけですね。
はい。
小林さん、ジューシーな唐揚げがお好きだって言ってましたけど、はい、うん、何か花井さんに聞きたいことあります？
開店おめでとうございます。
ありがとうございます。
心待ちにしていた住民の一人です。
すいません。ごめんなさい。
なんだこの店はと思って。だけどあの開店してからですね、あのお弁当買いに行かせていただきました。あの塩のお弁当、はい、塩唐揚げのお弁当と醤油の味のお弁当あったんで、はい、両方買ったんですけど、はい、僕はやっぱり塩の方があ のマッチしましたね。
あ、
うん、やっぱそう。醤油はねちょっと自分には合わなかったんですけど、
あ、
どうなんでしょう、いや、あの売り手からすると。
いや、そうですね、実はこう試作の段階と今、オープンしてもうちょうど1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、あの醤油味が実はまだ安定してないんですよ。不安定なんですよね。その 肉を少量で漬け込むときって肉にしっかりこう醤油作ったタレが しっかり染みるんですけど、大量の肉だとやっぱ肉それぞれのその水分量が違うんですよね、その含んでる水分量が、
はい、
でその水分量がどうしてもこう中の漬け込みしてるタレの醤油とこう混ざって薄い醤油に変化しちゃうんですよ、うん、
あ
でそれでずっと安定してなくて、はい、本当に昨日とか今日が安定してるって感じなんですよね。この1ヶ月その安定しない原因をずっと毎日探してたみたいな、要因を一つずつ潰すのがすごい大変で1ヶ月今くらい経っちゃったんですけど、昨日からもう安定してるんで、多分明日も明後日も多分安定すると思います。
おお、ということはあの不安定なものを食べてたってことですね。
そうですね、申し訳ないです。すいません、本当にごめんなさい。
あれですよ、これはあの皆さんに言っといた方がいいですよね。あの昨日から買った人は当たりだってことで。
そうですね、本当に昨日から買った醤油がうちが目指してると、はい、したかった醤油って感じです、
ね。なるほど。はい、あの改めてね、醤油のあの本当の醤油味食べてみたいと思うんで、もう一回行ってみたいと思いますけど、本当研究が大変なんですね、こういうのってね、やってみない
と。そうですね、いや、そうですね、本当にまさか、試験的に作ってた時と味が変わるとはやっぱり思ってなかったんで、そうですね、それはやっぱ日々いろいろ試行錯誤あって楽しいですけど。
ね、あのそういった変化を楽しみながらまた私たちに美味しいものを出していただけると嬉しい
です。ああ、もうすいません、もう本当に申し訳ないです。
なんで謝って。
いやもうほんすいません、本当醤油、いやもう本当ショックですよね僕も。
裏話も聞けてますますこう身近に感じるようになったので、またぜひあの足を運びたいと思います。
あ、すいません、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。でもう一個、なのにスムージーなんで、はい、スムージーの話も聞きたいんですけど、
はい、
なんかまたメニューで不思議なやつがあるんですけど、
はい、
明日の朝飲める用スムージー、
はい、
これ何ですか。
これはですね、なんか当初はさっきもそのちょっとちらっと話したんですけど、その朝食代わりにスムージーを飲んでもらいたいっていう、
はい、
構想だったんですよ、
はい、
でも多分朝ってみんな忙しいからこうか買う時間ってどうなんだっていうのがあったので、
うん、
でそれだったらまあ夜帰宅前にスムージーを買って帰って、で次の日の朝あのまた出勤するときに飲んでもらえるかなっていうので作ったスムージーなんですよね。
うーん、
ただ分かりにくいっていう。
名前が
分かりやすくしようと思ったら分かりにくくなったっていう感じです。
いや、すごい狙いがあるのかなと思って。やっぱり、
いや、そうですね、もう朝本当朝食に飲んでもらえたらいいかなっていうのと、あとまあ実はそのグリーンスムージーって結構こう野菜根菜が入ってるんで、
はいはい、
まあ、女性の方で言うともう飲むコーラックみたいな感じですね。
うーん、
本当にすぐ結果出るんで、
もうグリーンスムージーですね。
はい、
なるほど。あ、グリーンスムージーは僕まだ飲んでないな。あ、僕男ですけど、じゃあ飲みます。ありがとうございます。
あれ2杯、はい、
え、
スムージー2杯飲めば1日分の野菜を摂取できると思うんで。
あ、それはじゃあ野菜嫌いの方に朗報ですね。
はい、もう野菜嫌いの方にはぜひ飲んでもらいたいですね、
はい、グリーンスムージーお願いします。じゃあ
お願いします。
はい、ありがとうございます。それではもうちょっとね、時間が来てしまったんですけども、花井さん、これからの、
はい、
展望とかあれば教えていただきたいんですけど、
はい、そうですね、まあ唐揚げ屋なのに丸々みたいなのを展開できたらいいかなとは思ってますね。
おー、面白いですね。
あとはまあ府中、まあもうずっと府中市にいるので、 こう他の飲食店さんの知り合いの方とかもやっぱ友達とか友人がいるので、
はいはい、
あのそういったところとあのコラボをしても面白いかなと思ったりもします。
おー、いいですね。
もうあのイートインがもうちょっとこうできるようになってからなんですけど、
うん、
そうすればあの何ですかね、あのうちでそのお店を知ってでそのお店の味に、あ、美味しいなってなって、じゃあ本当のお店行ってみようってなると思うんですよね、府中市の。
なるほどね。
そういったコラボとかをなんかしていけたらいいかなとは思ってますね。
もうまさにこの番組と同じこうつながりを生んで、で府中がどんどん元気になればいいなっていう話さんも思いを持ってるってことで、今日は本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
僕もあの新聞屋なのに〇〇を目指して頑張ります。
ぜひぜひ。
早出
します。すでに新聞屋なのにもう MC として、
はい、ありがとうございます。はい、それでは今日花井さん来ていただきましたけども、花井さん、はい、東の仲間たちに入ってくれますでしょうか。
はい、もうもちろんありがとうございます。むしろ光栄です。
ありがとうございます。はい、今日は、唐揚げ屋なのにスムージーの店長花井陽平さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。